Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Kyo 2019年5月12日日曜日は私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。食品タスクフォースは物流の監督を強化するについてお伝えします。インドネシアのアンディ・アムラン・ゾライマン農業大臣は、農業省とインドネシア警察犯罪捜査局の食品タスクフォースは、物価安定と食料流通を維持する準備ができていると述べました。大臣は、現在農業省によって取り扱われている食品マフィアが400件以上があり、ブラックリストに載っている56人の輸入業者がいると述べました。アムラン大臣は5月5日日曜日にジャカルタでニンニクの供給でラマダンの間からイドルアルフィトルまで消費需要が満たすのに利用できる11万5000トンがあると述べました。彼は、消費者への価格安定性を維持するために全ての予想に団結するように要請しました。そのため大臣は5月5日日曜日にジャカルタのクラマジャティマーケットでニンニク市場の営業を行っている輸入業者に、できるだけ早く1キログラムあたり2万5000から3万ルピアの範囲で価格を引き下げるよう求めました。それでは次のニュースです。クアラルンプールでの2019年の ICPF は120億ルピアの取引を達したについてお伝えします。5月3日から5日までクアラルンプールで開催された2019年のインドネシアクリエイティブプロダクトフェスティバルによって建設された国営製品の展示会は120億ルピアの取引を獲得しました。これは5月5日日曜日にクアラルンプールで閉会式の挨拶で2019年インドネシアクリエイティブプロダクトフェスティバルの委員会のアハマッファハロジ委員長が語ったものです。アハマッファドロジ氏によると、この展示会には多数の国営企業が育成する約28名の中小企業が参加しました。これは来年により名誉ある展示会を開催できると期待しています。それでは次のニュースです。ジョコビッチ大統領はオーストラリアとイギリスの首相からのお祝いの言葉を受け取ったについてお伝えします。インドネシアのジョコビッチ大統領は2019年の平和で民主的な総選挙の実施に対して、オーストラリアのスコット・モリソン首相からお祝いの言葉を受け取りました。このスピーチは5月5日日曜日の夜に西ジャワ州のボゴル宮殿で電話で行われました。ジョコビッチ大統領とスコット・モリソン首相は、両国間の協力と良好な関係を改善し続けることに同意しました。オーストラリアの首相以外に、イギリスのテレサ・メイ首相もジョコビッチ大統領に同じことを伝えました。大統領もロンドンでインドネシア国民のための選挙を実施する過程で、イギリス政府の支援に感謝の意を表明しました。 リオ首脳はまた、インドネシアとイギリスの間の外交関係の70周年記念として、協力を強化し続けることに合意しました。それでは次のニュースです。ドイツのピトル・シューフ大使、パプアを訪問するについてお伝えします。インドネシアへのドイツ、ピトル・シューフ大使は、月曜日に、インドネシア東部の地域との協力の可能性を探るためにパプア州を訪問し、彼が大使として7ヶ月間に訪問した場所のリストを付与しました。ピーター・シューフ大使と一行の訪問はクレメンティナ副知事のオフィスで約1時間受け入れられました。これは月曜日にジャヤプラでピーター・シューフ大使が語ったものです。ピター大使によると、パプアは特に広い経済的可能性のあるインドネシアの中の大きな州であり、ドイツには内部での協力と開発のプログラムがあるということです。大使は集計中のパプアでの選挙の実施についても議論し、これは評価される必要があると説明しました。大使は再びこの地を訪れることを約束しました。なぜなら地方自治体との最初の会合は非常に印象的であり、ドイツはこのイリアンの状態と状況をたくさん学びたいからです。それでは最後のニュースです。中央統計局は第一四半期の経済成長は改善し続けるについてお伝えします。中央統計局は今年の第一四半期の経済成長率が 5.07% で、前年同期の 5.06% と比較してわずかに成長したと述べました。一方、2017年第一四半期は 5.01%、 2016年は 4.94% でした。中央統計局のスハリアント局長は、この状況はインドネシアの経済成長が改善し続けることを示していると述べました。彼は経済成長を強化するきっかけがある第二四半期はこの数字が良くなることを期待しています。例えばラマダンとルバランの家庭での消費であることです。これは5月6日月曜日にジャカルタでの記者会見でスハリアント局長が語ったものです。スハリアント局長によると、インドネシアの経済成長率は四半期で低下し 0.52% となりました。これは普通のことです。なぜなら、季節的要因で第一四半期は2018年の第4四半期に比べ減速するからです。第4四半期に基づくと最高の経済成長は農業、林業及び漁業の分野にあり、これは 14.10% 成長率です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はインドネシアはガザを支援するためにロビーをするについてお伝えします。インドネシア政府はパレスチナのガザでの緊張を恒久的に解決するために多数の政党や他の国々にロビーを続けています。これに関連してインドネシアのレッノ・エルピ・マルスディ外務大臣は、国連本部で様々な議題の暴漢で様々な党と会談しました。レッノ大臣は5月7日火曜日の間に国連事務総長であるアントニオ・グテレ国連のエジプト常任理事のモハメド・エドレス、カザフスタンの国連の常任理事カイラ・ウマロフ氏と、中東の国連特使ニコライ・ムレディノフ氏と一連の会議を行いました。 レッノ大臣はインドネシアが国連平和評議会を議論する国連安全保障理事公開討論会を開催する前に国連事務総長との会合が行われたと説明しました。アントニオ・グテレ事務総長はとりわけガザの状況について話し合いました。レッノ大臣はインドネシアが今年5月に国連安全保障理事長に就任したと述べました。それゆえインドネシアはガザに存在する緊張を和らげるのを手伝うことを試みる関係者全員と連絡する必要があります。国連安全保障理事会会議の議長を務める合間にインドネシア外務大臣は国連のカザフスタン常任理事であるカイラト・ウマロフとパレスチナの問題について話し合いました。以前トルコのイスタンブルでレッノ大臣はインドネシアについて多くのことを知っていたカザフスタンの外務大臣とも会談しました。両当事者は現在のガザで起こっていることについて同じ懸念を伝えていました。レッノ大臣はまたエルサレムにいた国連中東和平特使ニコライ・ムラディノフと電話で話しました。彼らはガザの農害状況と起こった停戦について意見を交換しました。一方一帯一路のフォーラムに参加しながらレトマスディ外務大臣はエジプトのサメ・ショウクリ外務大臣と会合しました。この会合はエジプトにかけられているハマスとファタの間の和解の努力に焦点が当ててある、和解の努力に焦点を当てていました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1949年5月12日にベルリン封鎖が終了したことから始めます。1948年6月24日から1949年5月12日までに始まったベルリンの封鎖は冷戦の最初の大きな国際的危機の一つでした。最初の冷戦の事件の一形態は1949年5月12日に取り消されたソ連がベルリンに封鎖を課したことでした。第二次世界大戦の終わりにドイツは4つの主要な戦争の勝者、すなわちソ連、アメリカ、フランス、そしてイギリスによって管理される4つの部門に分けられました。ドイツの首都であるベルリンはその場所がソ連支配区域の奥深くにあったも4つに分けられました。ベルリンの運命は特にアメリカ、イギリス、フランスがそれぞれの占領地を一つの経済地帯に統合しようとした後、戦後の和平交渉において大きな問題となりました。次は1998年5月12日にトゥリサクティの悲劇についてです。1998年5月12日のトゥリサクティの悲劇はスハルト大統領の辞任を要求したデモの際の 学生に対する銃撃事件でした。この事件により4人のトリサクティ大学の学生が死亡し、何十人もの負傷者が出ました。亡くなった学生はエラン・ムリア・ルスマナ、ヘリー・ヘルタント、ハフィディン・ロヤン、そしてヘンドリア・ワン・シーでした。デモの背景は1998年はじめにインドネシア経済が衰退し始めたことが原因でした。これはアジアの金融危機の影響を受けました。学生たちはまた国会または国民協議会ビルに対して大規模なデモを行いました。最後は2008年5月12日に四川大地震についてです。2008年5月12日現地時間の午後2時8分に中国の四川省のウェンシュワンで 7.9 マグニチュードの地震が発生しました。地震の震度はタイのバンコクまで感じられました。中国政府の公式報告によると、死亡者数は 14,866人に達しました。この地震は24万2000人が死亡して、1976年の丹山地震以来、中国で最悪の地震でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
terlahir tercipta dalam dua sisi dunia siang malam duka dan bahagia pun ada perjalanan memahami hitam putih hidup ini
dan hatiku terlengkapi ciptaanmu sungguh sempurna Tuhan terima kasih atas semua cipta kamu aku disentuhmu semesta jadi tempat untuk kita saling mencinta
Tuhan kau ada saat aku lemah dan tak berdaya Tuhan kau ada walau aku penuh dosa
kita
Tuhan kau ada saat aku lemah dan tak berdaya Tuhan kau ada walau aku penuh dosa dan hilaf kau berikan cahaya saat aku dalam kegelapan kau berikan jawab saat aku dalam
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は The Groove の Tuhan di Hati Kita でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシアは2019年東南アジア競技大会で53の金メダルを目標にするについてお伝えします。インドネシアオリンピック委員会は2019年の東南アジア大会で53から54の金メダルを目指しています。フィリピンでの東南アジア大会自体は2019年11月30日から12月11日まで開催される予定です。青年スポーツ省の管理下にある間にインドネシアオリンピック委員会によって勝利される2019年の東南アジア大会の全国トレーニングの準備を行っています。5月10日金曜日にインドネシアオリンピック委員会の代行執行役員ヘレン・サリタ・デ・リマ氏はインドネシアオリンピック委員会はインドネシアに35のスポーツ部門への参加を進めました。35のスポーツ部門への参加を進めたと述べました。ヘレン氏によるとフィリピンでの東南アジア大会では委員会はかなり多くの伝統的なホストスポーツホスト国スポーツ部門を実行するが、インドネシア自体は伝統的なスポーツのための選手を持っていないので必然的に欠けています。地元のフィリピンのスポーツ部門にはテニスと障害スポーツがあります。一方インドネシアは乗馬、ポロスポーツとスリアスロンにも欠けています。2019年の東南アジア大会での目標に加えてインドネシアオリンピック委員会は青年スポーツ大臣の呼びかけと方向に従って2020年のオリンピックに向けた運動選手の再生と準備の形でシニアとジュニアの選手の構成も計算しています。この決定はメダルを獲得する可能性の計算によって確かに影響されます。ヘレン氏は9月20日に名前でエントリーするための締め切りの時に最高の選手が登録されるまでの残り時間の最大化すると述べました。目標を達成するためにスポーツ連盟による全国トレーニングを監督するためにインドネシアオリンピック委員会はモニタリングと評価チームのメンバーである5人の専門スタッフを任命しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Voice of Indonesia。
menikmati hidup saat ini. Yeah, jangan khawatir yang akan terjadi nanti selama.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は、ナイフのスラマアダチンタでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワ州のマジャカルタ市にある有名な観光地をご紹介します。その観光地は涅槃仏の仏像です。この仏像は長さは20メートル、広さは6メートル、そして高さは 4.5 メートルぐらいです。涅槃仏は東ジャワのレジジョン村にあります。この村へ行くため、まずジョンバンの方へ行かなければなりません。そしてトラウラン交差点についてから道の左の方にあるトラウラン市役所を見つかるまでまっすぐ行ってください。その後矢印の通りに行くと、すぐ涅槃仏に着くことができます。モジョカルトにある涅槃仏はシダタガウタマの死を象徴する金色の塗料でコーティングされています。この仏像は南向きに建てられました。そしてこの仏像はインドネシア最大の民仏像として記録されています。またアセアン地域で3番目に大きい仏像です。この観光名所への休暇は、ここの雰囲気がとても穏やかであることに加えて、訪問者も修道院の建物の美しさを楽しむことができるので、とても楽しいです。仏像周辺には訪問者の注意を引く何百もの恋魚や蓮の植物が並ぶ池があります。さらに仏教の祈りの場所として使われるボロブドゥジ院のさまざまな彫像やミニアチュアもあります。民間の公碑にはゴータマ仏について語れる大きなリリーフもあります。この寺院は礼拝所として機能していましたが、想像しくなければ他の宗教的な訪問者が寺院に入ることを禁止するものではありません。この観光地には仏教徒が使用するアクセサリーを販売する店、広い駐車場、そしてさまざまな種類の東ジャワ料理を提供するレストランもあります。この観光地に入るためのチケットの値段は、大人が3000ルピア、子供が2000ルピアです。バイクの駐車料金は 2000 rupiah deh. So stay di dosa no bayi wa 5000 rupiah deh. Krisna no minasan. Mojokerto e iku kikai ga ariba. Sehi kono kanko cheite kudasai. Kore de pasona Indonesia o arimas.
South Indonesia.
Krisna no minasang, imo kiki tadai ta utawa, endah en resa no, menua bersama deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru, Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de okotta kyomi bukai dekigoto, nitsuite o tsutai suru warna warni no kona desu.
Krisna no minasan, warna warni desu. 今日は母語植物園は何種の新種の植物を展示するについてのニュースをお伝えします。母語植物園は様々な種類の植物にとっての楽園であり、東南アジアで最も古い植物園です。この母語植物園には87ヘクタールの面積があり、 約1万5000種類の木や植物のコレクションがあります。保護と教育の場であること以外に、インドネシア科学研究所 LIPI によって管理されているボゴール植物園も最も人気のある観光地スポットの一つです。4月25日木曜日、ボゴール植物園は何十もの新しい植物種を展示します。展覧会はプレスツアーで開催されました。植物にはベグニア、ゲラニウ、ホヤの3種類があります。リピ植物植物園保護センターの局長は、新しい植物種が植物保護に大きく貢献し、インドネシアの植物種とその資源の多様性について新たな理解を提供すると述べました。研究及び保存機能の実施は強化され続けているが、それでもなお植物園に関する2011年大統領令第93号に従って他の義務に注意を払う必要があります。その活動では過去10年間の探検と研究の結果である32の新しいタイプのベゴニアが展示されました。世界の熱帯地域で見つかった合計1924種のうち、インドネシアには400を超えるベゴニアがあります。展示されているもう一つの新しいタイプはムラヤサイクロペンシスクモーニングプラントです。最後にホヤ植物の発見は10種類あります。ホヤはスルです。観葉植物としてホヤの植物は通常移り鉢に植えられています。特にこの種の植物については研究は2014年から2019年まで実施されました。プレスツアーの参加者はまたボゴール植物園植物本葉本照所を訪問することができます。その標本のほとんどは乾燥状態で保存されています。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Senyum dan ku genggam tangan wanita. rasakan kita berdua meski lewat luka.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, ima o kiki tadaita uta wa Virgo to Audi no Selamat Tinggal deshita. Indonesia yori sekai o todoke shite iru Voice of Indonesia desu. Saigo wa Indonesia no ongaku nitsuite o tsutai suru Ongaku no hiroba no kona desu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手アーマン・マウラナをご紹介します。アーマン・マウラナは雑誌のモデルからエンターテインメント業界で活動を始めました。その後、彼は歌手として活動し始めました。彼の名前はリギーというバンドのボーカリストになってから人気になりました。しかし、まだギギのメンバーになっても、彼も自分のソロアルバムをリリースされました。2019年4月の初めに、彼はバワダクパルギという新しいシングルアルバムをリリースしました。実は、この歌はインドネシアの女性歌手、ロッサハナヤの1990年にリリースされた歌のカバーです。今回、この歌はもう一度、マレーシアの DJ タツロミラーにアレンジされました。もちろんこのアルバムをカバーしますから、アーマン・マウラナはすでに許可をもらいました。リスナーの皆さん、これからアーマン・マウラナのバワダクパルギを聴いてください。
Bicara, ku tahu kau ragu kepadamu. kembalilah kasih. Kita harus bicara, ku tahu kau ragu kepada diriku. Kembalilah kasih, kita harus bicara, bicarakanlah semua, bicarakanlah semua.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。